はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。いや大丈夫か、なんかアップデートが始まってしまったけど、まあいいや。はい、近況から、先週話したようにちょっと近況の話を増やしたいなと思うことで、で引っ越しました、伊豆に。で昨日実家帰って車借りてきて、荷物積んで伊豆までやってきて、思ったよりも時間かかったんで燃え尽きて、で今日実家車で帰って、実家に置いといたバイクで戻ってくるみたいなことをして、まあ無事さっき引っ越しが終わりました。でこのプログラミング雑談を撮っていたんですが、いろいろあってボツになり、いろいろあってというか、なんか長くなりきった上に何を言いたいのか分かんなくなってきたんでボツになったんで、ちょっともう一回撮り直してる。ただこれもまあ結局何を話したいのかよく分からないっていう部分があるんですけど、まあいいとして、はい。で、まあ、今伊豆の下田じゃないけど下田のそばに住んでるんですよ。でこれ2年前にここにいて結構気に入ったから、もう一回来ようかなと思ってやってきましたと。でまあそのサーフィンとかギターやろうかなと思ってここにいるんで、あんまりプログラミング雑談的には関係ない話が多いんですけど、まあとにかくその引っ越しをやっていた結果こんな時間になっちゃったんで、今週8時にはちょっと間に合ってないです、はい、が今撮ってますと。ここではまあ、Wi-Fi 環境はそんなに悪くないんで、ここの家自体は手書き認識、数式手書き認識を、まあ、続けやっていこうかなと思ってます。今年中になんかとりあえず使えるぐらいまでいかないかなと思ってたんですけど、いや今年ってもうすぐあと3ヶ月ちょいぐらいじゃないですか。いやなんつうか1年経つの早いですなみたいな、老人みたいなこと言い始めますけど、どうすか、みんなは今年やりたいって思ったの終わりそうっすかね。まあ、終わるかどうかは別として、なんかこう1年まで、まああと3ヶ月ちょい、うん、まあそんなもんかなって感じですかね。まあ、自分的にはまあまあ順調に進んでると思うんだけど、うん、まあけど意外ともう9月かみたいな気持ちにちょっとなりますね。でここは椅子と机がないんでね、まあ、あぐらかいて、まあ、作業するとかできなかないけど、私やっぱ椅子と机が欲しいなと思うんで、結構でも椅子と机使うとね、コラボ使うその外でカフェとかで作業しようとするとやっぱ椅子と机で、外のカフェとかで作業するのが好きなんですけど、椅子と机があるんで、そうするとなんかネットワークがないで、コラボで作業するとやっぱネットワーク必須なんで、ちょっと悩ましいですよねそこは。でモバイル Wi-Fi 的なものなんか欲しいなと思ってちょっと調べたんですけど、いや今いるところはちょっと田舎すぎて届かないらしい、マジかよって、まあ、まだ日本にそんな場所があったのかみたいな、まあそんな感じなんですけど、でというわけで、うん、まあ作業どうやって進めようかなみたいな悩んでるけど、まあ、そんな感じ。あともう一個、最近はその前も話したと思うけど、なんかベリログの勉強してますね。まあ、そのうちやろうって思ってたのがあるのと、まあ、たまたまセールで買ったっていうのがあって、で FPGA 借りてきて、エルチカを動かしましたぐらいですね。でいやなんか新しい環境なんでね、 IDE とかね全然わかんなくて面白いっすね。こう最近全然わからない環境を触るって少ないんで、やっぱ例えばなんか初めて、まあ、テンサーフローぐらいはまあまあ新しかったかもしれないけど、まあ、コトリンとか出てきたら、まあ、ふんふんふんってドキュメント読んだら、まあ、読み終えればもう結構使えるじゃないですか。で Android Studio とかももともとめちゃくちゃ詳しいし、その、まあ、C シャープとかもともとすごい使ってたんで、そのなんていうか、まあ、その重要な周りの要素はほぼ全て知ってる状態でコトリンだけを学ぶん でコトリン自身もまあ別にスカラとか知ってりゃね、その新しい部分はあるけど、なんつうか見りゃ大体わかるっていうか、で使ってりゃもっと大体わかるし、しかも ID が教えてくれんで、最近はその本当に使ってりゃあっという間に理解できるようになるわけじゃないですか。いやでもそれっていうのはやっぱみんな知ってるからなんですよね。 HTTP のライブラリも知ってるし、 Android のことも知ってるし、だからこう言語だけ新しいのが出てきてもすごいわかるんですけど、いやベリログとか知らんわって感じなんでね、もう全然 FPGA とか全然わからないんで、いや最初本当全然動かなくて、 なんか Google ハングアーツでひたすらハードウェアの友達に聞きながらやってましたけど、いやなんかこう新しいことやってんなって気がしてちょっと楽しいですね。まあハードウェア楽しいっすよね。それはなんかまあ自分はまあ結構ハードウェア好きなんで、好きっつうかその興味はある方だと思うんで、まあだからやってるって話あるんですけど、なんでまあ伊豆では FPGA というかベリログ勉強しようかなと思ってますというか、結構文法は理解しましたね。でしかもまあ動か L 値化とかを動かして、そのあこういう感じでやるのかっていうのはだいぶ理解は進んだ気がする。もともとベリログその仕事でちょっと見たことあってね、その見たって言ってもなんかこう GPIO とかを見てこうそのキーワードでマッチングするだけみたいな、心の中でその文法とかを理解してるって感じじゃないけれど、まあなんとなくこことここがつながっていて、あこれを叩くとこれをハイに入れるとこの機能になるのねみたいなのをこう知ってですね、でそれでなんかティクルで叩くみたいな、なんかそんなことはやってたんで、その見たことないわけじゃないんで、その雰囲気はわかると、でちゃんと文法とかを理解すると、あなるほどこういうもんなのかっていうのは結構すぐ理解できるんで、はい、あの割と順調に進んでる気がしますね。で FPGA なんかいいっすよね、こううん FPGA だって、まあ何の話だって話です。まあまあ最近そんなことやってます。で今回はそのなんか太平の世と乱世みたいな話をしようとしてたんだけど、あれ何の話をしようとしたんだっけ。いやそれを話しててなんかだんだん何を言いたいのかよく分かんなくなって今リテイク中なんですけど、まあテクノロジーの波に乗ってって話あるじゃないですか、コードコンプリートの。あのテクノロジー、新しいテクノロジー生まれた時っていうのは初期の頃はプロセスとかがあんまりこう発展してないんで、すごいプリント F とかを使ったりとかシェルスクリプト使ったりだとかして、シェルスクリプトとかなんか書き捨てスクリプトとかをいろいろ書いたりとかしつつ手作業で頑張ったりとかして、まあ原始的にやると、デバッカとかもないと ID とかもないと、うん、まあそうとは限らないけど、まあとにかくいろいろなくて、で原始的にやらなきゃいけないと。でところがその生まれてからしばらく経ってくると、やがてすごい人たちがその新しいテクノロジーの本質を捉えて何かすごいこう攻略法みたいなものを学ぶわけ、あ作り出すわけですよね。で通貨も洗練されて手法も洗練されて、なんつうかその問題の本質をにちゃんとアプローチした結果、なんかちゃんと解決をするわけですよ。で、まあ、例えばアジャイル開発とかですよね、 CI とか、うん、まあその他いろいろ、うん、最近はモニタリングツールとか、まあとにかくそのどのテクノロジーをターゲットにするかによってここに並ぶ言葉が変わるわけですけど、あのまあとにかくそのやがて洗練された手法とツールが出てきて、でこれこそが正しいソフトウェア開発であるっていう風になる。でこの時にはあんまりこう初期の立ち上がった時のいろいろな原始的な方法でなんとか頑張るとか手作業で頑張るとか、そういう能力は重要ではなくなってきて、正しいやり方で正しいことをするっていうのが重要になっていくと。でテクノロジーの波によって、波っていうかその時期によって段階によってプログラマーに要求される能力は違うと思うんですよね。でそれっていうのはちょっと違う話かもしれないけれど、大企業とベンチャー企業みたいなもののどっちが勢いあるかみたいなのにもつながりがあると思うんですね。勢いっていうか、なんていうんですかね、そのまあ雑な言い方をすればツイッター上でどっちが生きてるかで判断できるんじゃないかと自分は結構思ってると。でさらに言って最近は Google とかの社員が生きりがちなんで、なんつうかテクノロジーの波的には結構成熟度に近いんじゃないかなという気がしている。うん、で、まあ、プログラマーに求められる性質は結構違うと。あの太平の世の時にはその組織の中でうまいことやっていくっていう能力が重要で、それやっぱ大企業とかがすごい重要で、だからそので、一方でそのテクノロジーの初期の頃っていうのはそれまでの常識、正しいって思ってたやり方とかをその壊す、 のがすごい重要なんで、そういうタイプの人間はあんまり向かないということで、その時代によって向いてるプログラマーっていうのは違うよなと思うんですよね。ただそのなんつうか、まずその洗練された時代でもソフトウェア開発っていうのは完全に定型作業にはならないと思うんですよ。でそれはやっぱり製造業とは違うなと思うんです。まあ、製造業ももちろん製造業の難しさあると思うんですけど、製造業の方がよりなんていうか規律を重視するなと思うんですよね。規律を重視するっていうか、その人に求められる適性として組織の中で規律を守って規律高く動けるというか、そういうなんかやらなきゃいけないことをきっちり、決まったことをきっちりやるとか、決まってなくてもそのなんていうか、きっちりやるみたいな能力を重視されるっていう傾向があると思うんですよね。でソフトウェア開発の方はそのテクノロジーの成熟度が上がってきて、その乱世じゃなくなってきて、大変な世の中が続けば続くほどそっち側には近づいていくんですけど、でも完全には定型にはならない。なぜならソフトウェアっていうのはその複製はいつでも無限にローコストでできてしまうんで、まあ、CP ってやるだけでできるんで、その同じことっていうのはやる必要がないんですよね。だから人間がやる以上は同じじゃないはずなんですよ、いつでも。でだからその大企業が有利になっていったりとかしても、もう完全にその規則とかできっちりと、規則っていうか何ていうんですかね、そのチーム重視で個人の自由をこう制限していく側をすごい強くしていくっていう風にはならないと、まあ個人的には思ってる。そのこれまでは少なくともそうはなってないような気はしている。だからなんか、としてるんですかね。いろいろあるんですけどね、まあいろいろ話をして今日は終わりつけるのが難しいですけど、いや台風とかすごかったじゃないですか。で台風がすごかったんですよ。でそのせいで今こんなに遅い時間にこれを撮ってるっていう部分もあって、いや思ったよりもなんか被害がでかいっていうか回復が遅いですよね。私テレビとか見てないんでよく分かってないんですけど、千葉の方とか結構思ったよりも総武線回復してないんで大変そうやなみたいな。でなんかその時に、まあ、雪の時とかもそうですよね。なんか通勤頑張ってするみたいな人がなんか発生するんですよね。であれ良くないって思ってるんですよ、いつも。で、ソフトウェア開発って大体その、それまでなんか理由があって、やんなきゃいけないってことになっていたルールが、邪魔になる時がやがて来るんですよね。しかもこれはしょっちゅう来るんですよね。で、だから、なんかこう、決まってるから、言ってみんながやってるからみたいなのをなんかこう壊していかないと前に進んでいかないもんだと思うんですよ。これ大企業でもそうだと思うんですよね。でしかもすごく重要な時には大体なんていうか組織は間違った方向にまず進んで、そいつをすごいなんか壊して違う方向に向けなきゃいけないってことがよくあって、まあ ARP とかの話ですよね。アクセスリナックスプラットフォームというか、なんかみんながダメなものを作り始めるっていうのは、これは古今東西どこでも起こるらしく、WebOS の物語でも最初そういうの作ってましたね。名前忘れましたけど、最初なんかダメなもの作るんですよね、組織で。ダメだって気づいた現場の人がなんかこうこっそりそれに反発して違うものを作るっていう、まあこれは WebOS ですけど、やっぱ WebOS のあの作り方いいと思うんですよね。まず組織は間違った方向に、そこで洞察を固めた個人が違うことをやる。でもこれってめちゃくちゃ抵抗があるんですよね。というのはそのまず進めてる人たちがいるんです、その間違った方向に。その人の仕事を無駄にするっていうのはすごい抵抗があるわけですよ。で当然彼らはめちゃくちゃ抵抗するし、その彼らに限らずそれをサポートしてた人とか組織とかもやっぱ無駄にするのは嫌なんですごい抵抗するんですよね。でそれに対抗してその間違った方向に進んでるのを止めなきゃいけないっていうのは なんつうか、むちゃくちゃこう、なんていうか、優等生のいい子ちゃんではできないと思うんですよね。やっぱそこはやんちゃな、カウボーイじゃないけれど、うん、なんかこう、乱世向きなやつじゃ、乱世の武将向きなやつじゃないと、やっぱそういうのってできないと思うんですよね。で、ソフトウェア開発、そういうの重要なところっていうのは、多かれ少なかれあるんで、太平の世の中でもあるし、乱世の時には特にあるし。で、もっと言えば、重要な問題っていうのは大体、そういう問題なんですよね。そうじゃない問題は割とどっちでも、実は大して問題はなくて、無組織は、その時点で結構有利な立場を持ってるから、どちらを進んでいてもしばらくは大丈夫みたいな時が多くて、そういう時はまあどっち選んでもいいんですよ。でも本当に重要な選択っていうのは大体その反対側の方が多くて、しかもその人たちはすごいすでにそこにいろいろなものを突っ込んじゃっていて、それを止めなきゃいけないっていうのがやっぱソフトウェア開発のその一番重要なポイントだと思うんですよね。でそういう時に、しかも自分の方が正しいっていうこともまあ分かんないわけですよね。それは自分はなんか感覚的にそう思うけれど、相手の方が正しいかもしれないみたいな時に、まあ無理やり自分の意見をやっぱねじ込んで、相手を潰さなきゃいけないみたいなのがやっぱあると思うんですよ。まあ大体できないから失敗するんですけど、まあ大きなプロジェクトは。でもまあソフトウェア開発っていうのはそれすごい重要で、まあそこまでいかなくても、いや、これまでこういう風にやってた、この手順でこうなってますみたいなのがあるんだけど、それはなんかこう歴史的には意味あったけれど、今だったらいやこれもういらなくてこうすればいいじゃんみたいなのたくさんあるんですよ。でけどこうすればいいじゃんを実現するのは超大変なんですよね。まあなんでかっていうのはここでは説明しない、まあしましょうか。まあけどいいっすよね。いや大企業とかでね、ビルドとかでね、変なことが起きてる時に正しく直すっていうのは、いやー大変なんですよまあ大変で、でもそれをその程度のもんさことをあれやりながら進めていくわけですよね。みんなある程度で妥協して、まあそのこんなもんにしとくかっつって、まあ日々を過ごすっていう部分もあるんですが、まあ一方である程度はやるわけで、でそれをやっぱ続けていかないと、なんかソフトウェア開発っていうのは前に進んでいかないんで、うん、まあみんなやってると思うんですよね。でそれってなんつうかすごい抵抗に合うんですよね。それまでやってたことをやめるっていうのは、それまでやってた人たちにとってはなんていうか、俺がやってたことが無駄だって言いたいのかみたいな、まあ実際無駄だって言いたいんですよこっちは。でそれはなんかすごいこう抵抗を生むわけですよ、うん、でそういうことをやっていかなきゃいけないんで、いやなんかこう台風の時ぐらい休めよみたいな当たり前のことができないで、いやそういうことできんのかっていうのは自分はすごい思ってて、だからソフトウェア開発向いてないなって思うんですよね。そういう時にこうなんとか行くことになってるから行くとか、なんか電車が回復したから行きますとか、そういうのはなんかこうソフトウェア開発やっぽくないなと、まあ思うとかいうのは災害のたびに思ってますね自分は。ただ自分はそもそもに働いてないんで、災害なくても別にいらないんで、どこにもあんまり言っても説得力がないなと思うんで、まあ労働者になったら災害の時には休んでこうすんだよって言ってやるぜとか思ってますが、まあ労働者になんないんでなかなかあんま怒んないですよねそういうこと。うん、まあそれはいいとして、でまあなんかでそれと関係あるようなないような話として、最近ちょっと最近はテクノロジーの波的にはどうなんですかね、成熟期なんですかね、なんかそれとも初期の頃なんですかねっていうのはちょっと自分的によく分かんないなって思ってるところで、なんかその話をしてさっき全然まとまって30分過ぎちゃったんで今撮り直してるんですけど、いやモバイルとかは結構プラットフォームは成熟してきたと思うんですよね。でうん、で最近別にやってることたちっていうのはそのプラットフォーム提供者が、まあ、あまり価値があるとは個人的には思わない、意味があるとは思ってない。でこれは成熟期にはよくある話で、まあもう十分でしょうってなった後もいろいろ続けるわけですよ。で、まあ、実際は私のその解釈が間違ってる可能性もあるんで、その無意味ではないかもしれない、まあ、けど自分は無意味っていうかもう成熟してると思ってるんですね結構。でその上のアプリはどうですかね、 個人的にはまだなんかこうプロセスとかで決定版は出てない気がする。ただテクノロジー的にはテクノロジー的というか、まあ、コトリンとかはまあまあなんというか成熟期の何かの結果だよなという気もするし使ってて、うん、でしかもアプリ開発も結構そのなんていうか未知の何かではもうなくなってきてますよね。もうなくなってきてっていうかもう十分に経験は積んでいて組織は、うん、こうなんていうかもうちょっとで成熟期になっても不思議ではないなという気がする。ただいたい成熟期っていうのはすごいなんかこう分かるんですよね感じとして。でなんかそういう感じにあんまなってないんだけど現状は、うん、まあモバイルよく分からないけど、ただ成熟期に近いプラットフォームは成熟期だしその上のアプリも近いような気はする。で成熟期にはその洗練されたツールとかが必要で、そのそういうのを使いこなすという能力が重要だって、なんだか分かんない原始的なことを頑張って腕力でねじ伏せるとかそういうのは重要じゃないし、個人のひらめきとかでなんかやるみたいなそういうもんとか それまでの常識を打ち破るとかなんかそういうのの優先度は落ちる気がする。でモバイルのアプリはまだなんか勝者みたいなもの生まれてないような気が個人的にはするんですが、うん、まあけどどうなんですかね、このまま生まれないんですかね、そこはまあよく分かってないんですけど、うん、ただ、うん、まあ成熟期に近いかなという気がしてる。で機械学習はどうなんですかね、まあまだ全然そのプロセス的なものは適用したようには見えないし、何より応用がそんなに進んでないって個人的には思うんですよね。で、まあ、自動運転が世の中に導入されることがまあ全てだと言ってしまいそうかもしれないんで、まあそれだったらそれでいいのかもしれないけど、まあけど自分は今のところ自動運転やる気あんましなくてね。でなんかあんまりこう機械学習時代の第二の Google みたいなのがそんなに出てきてるような気もしない。いや PFN がなるんすよとか、まあ、そういう話あるかもしれないけど、うん、まあ分かんないけどあんまそういう気は個人的にはしなくて、そのうん、なんか波の初期のような気がするんだけどどうなんですかね。まあけどひょっとしたら全然そのポテンシャルがないだけかもしれないっていうか、そのそもそもにただバズって流行っただけで対してその世の中にインパクトを与えるような力はないとか、そういう可能性もまあないことはないと思うんだけど、うん、ただ自分の印象としては、いや今自分手書きの数式認識やってるじゃないですか。でこれは結構なんつうか頑張りはできそうだと思ってるんですよね。で実際、まあ、まあまあ動いてるし、でこういうのもっとたくさん出てきたらなんかすごいキラーな応用とかはそのうち生まれると思うんですけど、なんかあんまりそういうことは起こってないっていうか、その自分以外にそのすでに定式化されてる問題じゃない問題を1年とかかけて解いてる人を見たことがない。でしかもその時になんかへんてこなモデルを勝手に作って解いてるっていうのは見たことがない。まあ、自分はトランスフォーマーではあるけど、ただトランスフォーマーと言いつつ下のところには酸素のコンボリューションがついたりとかして、まあ違うんですよ。で違うのには理由があって、そのまんまでは使えないんですよね。でなんかそういうことをやってるみたいな話全然聞かないんで、うん、なんか機械学習はテクノロジーの波のどこにあんのかなみたいなのがよくわかんないなって気がする。まあその大手企業とベンチャーのやつがどっちが生きってるかっていうので観測すると、まあなんかどうなんですかね、機械学習で生きってるっていうと大手企業を思い浮かべるが特定個人が浮かびがちな気もするんで、まあ、そうとも言い切れないかみたいな気もするけど、うん、まあけど、うん、よくわかんないなって最近思ってでっていうのを思ってるっていうのがまあ一つで、まあ一つあって、でわかりません、うん、で、まあ、もう一個というか、そのこの話とちょっと関係あるような関係ないような話なんですけど、そのテクノロジーの波っていうか段階っていうのは 時代が進むと変わるんで、今向いてないなっていう時にはなんか頑張んない方がいいと個人的には思ってるんですよね。特にその波の初期をやりたい人間は波の後半で頑張ってもしょうがないって自分は結構思ってるんですよ。実際その以前なんかウェブが成熟してきたなって時になんかしばらくプログラマー辞めた時期だった時には寝返ってきたら意外とモバイルとか機械学習が流行ってて、おなんか全然変わってんなみたいな、2年ぐらいだったんですけどね。まあなんか大体そのもう辞めるかぐらいに思ってる時っていうのは洗練されて、しかも結構進んだ後なんで、まあ末期なんで大体ね、その後すぐ新しいのが出てくるのはまあ普通っちゃ普通なんですけど、まあとにかくその会ってない時に頑張って新しいことやってもしょうがないんで、そのどこの段階かっていうのは結構重要だと思うんですよね。ただ完全には分かんないんで、もうノート PC 市場なんて飽和してるよって思ったけど、なんかジョブスが帰ってきたら MacBook 売れたりするんで、ちゃんと必要なことが分かってる、新しいことを分かっているやつが新しくやってみると良くなることはある。うん、だから良くなるというかなんか変わることはあるんで、実はもう次の波は始まってるって可能性はまああるんだけど、まあけどそうは言ってもなんかこう今はダメだなっていう時に頑張るよりは待つ方がいいかなと個人的には思ってる。だからこうなんか波のタイミングっていうのは重要だし、しかも変わるっていう認識は重要だと思うんですよね。いつもその時だけを考えてるんじゃなくて、これは労働意欲みたいな話もちょっと絡むところで、いやちょうどなんか半年ぐらい前になんか機械学習の応用の仕事やろうかなと思っていろいろ会社回ったけれど結局やれなかったみたいなことがあったんですよ。で多分ポッドキャストの話もしたと思ったんですけど、うん、なんか意外とこう自分がやるようなやってる今やってるようなことと同じようなことをやってる会社っていうのは、まあ、そもそも日本に存在しないというか世界にもほとんど存在しないと思われる、まあ、ちょっとあると思うけどね、まあ、多分ないあんまりでということを知り、うん、まあなんか機は熟してなかったなと思って、まあ、働いてないんですが、まあ、半分ぐらいはね冗談っていうかそのなんつうか、まあどうせ働かないだろうって話があるんですけど、まあ、それは否定しないんですけど、まあ、一方でけどなんかこう時代によって合ってる時と合ってない時ってのあると思うんですよ。でいつも働いてるとなんかそういうことを軽視しがちだけれど、うん、まあそこは結構重要で、うん、まあ自分はいつ働くんだろうみたいな、いやまあそういう話じゃないんだけど、もう機械学習でもモバイルでもまあいいんですし、まあ時代全体的な話、テクノロジー全体的な話でもいいんだけど、今の成熟度とかどの辺なんですかねっていうのを最近は考えていて、で Google 社員とかが Twitter で生きてるのを見ると意外と成熟期なのかな今って気がするけど、何が成熟してるのかよくわかんないんですよね。まあ、モバイルなのかウェブなのか、ウェブって対して何も生まれてないような気もするんですよ。ウェブは知らなかったけど、もうなんか新しい重要なプラットフォームという気もあんまりしなくて、まあ、モバイルの方が重要度は高いなと思うけど、モバイルはけど派遣を握った何かが生まれてないんでよくわかんないんですよね、その辺のことは。まあそれもなんか時代が変わったっていう話なのかもしれないけど、うん、まあけどその個々のテクノロジーはよくわからないけど、私のツイッター分析によれば、うん、なんか今成熟期なのかもしれないなという気がする。ソースはツイッター成熟してるんだったら機械学習ってのは何なんだという気がしていて、うん、その立ち位置とかよく分かんないなとか思ってる。いやどうなんですかね、ちょっとその辺は、うん、どうなのかなっていうのは気になってるところで、で私は労働すべきなのかとは思ってないけど、その労働すべきタイミングというか、労働すべきとか言うとどうせしないんだからなんか誠実じゃないですよね。なんつうか私が力を入れるべきタイミングはいつなのかみたいなのはちょっとまあ考えるところではある。うん、で なんかスマホとかでアプリ作るとか、機械学習で今手書き認識とか作ってるとか、まあ、そういうことはやるし、やっていくと思うんですけど、なんか、これがすごく大きな何かになるっていう経験、今んとこあんましてないんですよね。なんかこう、そういうのがすごく大きな何かに結びつきそうな時っていうのもあると思うんですよ。それってやっぱ時代だと思うんですよね。で、そのタイミングってすごい自分は重要だと思ってるんで、なんかまあ、その、変なもの作ってはいいともあんまし思ってないですよね。やっぱりこう、なんか大きな何かになるっていいよなと。そこはなんていうか、ゆとりなんで、ゆとりじゃないです。なんつうんですかね、そういうのは。その、なんつうか、いつかでかいことやりたいぜ、みたいな風に思ってるみたいな意味で、こう、そういう気持ちはあるんで、その、まあ、でかいことやりたいかっつうのは、まあ、うん、どうかなって話もあるんだけど、うん、まあ、それはまた別の話なんで、置いとこう。まあ、とにかくその、大きなことに結びつきそうな気は、なんか今んとこしてない。今やってることは。で、それは時代的なものっていうのは結構強いと個人的には思っている。今は、なんかそういうことが、自分のやってるところのそばにはないなという気がしている。で、それでも別にいいんですが、なんか、大きなことになりそうかどうかは大切だなと自分は思ってて。だから、まあそこは大切なこととして考えてますね。で、なんかまあ変なツールを作って自分だけ使って楽しんでるっていうのはまあいいんだけど、まあしょぼいなと個人的には思っていて、まあどうせならばもうちょっと大きなことにつながらないもんかなと思いながら、まあ日々過ごしてるんですが、まあそんなところで時代的なことを考え、時代というかテクノロジーの段階というか波とか、今が乱世か太平の世なのかみたいなことを考えたりしつつ、私はツイッターを分析したりするわけですね。いや、まあそんなツイッター見てるわけではないけど、まあまあまあ、というような話でした。それではまた来週。